お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
カイリーさん、2月に入って学校も始まって、なんか街も賑やかになってきたと思いますが、どうですか、ダーウィンの様子は。
あ、そうですね。クリスマス前になかなかモンスーン、雨がなかなか来なくて、はい、非常に蒸し暑いっていうふうに前回お話ししてたんですが、お正月明けてすぐ雨が本格的に降り始めたから、やっと、雨季が、来ましたね。はい。新学期の、初日の朝、土砂降り雨でしたけど、で、大変でしたけど、はい。雨が、いっぱい降って、はい、そのおかげで、新緑、緑が綺麗ですよ、今、ダーウィンは。
いいですね。そういう、新年がそういうふうに始まるというのも。
はい。まあ、普段はだいたいクリスマス頃に、雨季、ウェットシーズンが始まるんですけど、今年はちょっと、遅かったんですね。雨が多い日は、なんか、いきなり庭にキノコが現れたりしてますね。なんか、はい、あんまりにも、はい、雨が多いから。で、そのため、実は何箇所か、先月、1月、洪水に覆われてしまった街が、何箇所はありましたね。で、一回、ダーウィンとアドレードを結ぶ唯一の、貨物列車が通れない状態が、修理のために一週間ぐらい続いて、その時、スーパーとかの新鮮な野菜とかの、売り場に何もない状態が、まあ、二日間ほどだけだったんですけど、ありましたね。はい。まあ、毎年、雨季になると、どこかに必ず、一時的に、道が通行止めに、なったりします。
そうなんですね。
はい。
ダーウィンは非常に、多様な社会というか、マルチカルチャルで、はい、はい、いろんな方がいらっしゃると聞くんですけれども、そうすると、この時期、はい、もう一つお正月がありますよね、
はい。そうです。はい。ご存知だと思いますけど、今年の2月10日が、中国の旧正月ですね。ルーナー、チャイニーズニューイヤー。はい。で、ダーウィンで特に有名なのは、チャンワーソサイエティという中国人コミュニティの協会の獅子舞の公演ですね。
はい。
ライオンダンス。
うんうんうん、
はい。年々に、人気を集めて、なんか、チャイニーズニューイヤーフェスティバルの、イベントが2月3日に開催されたんですね。はい。うん、で、それがもう終わってしまったんですが、その獅子舞、その踊りは1日に限らず、実は2月末まで、いろいろなところで、パフォーマンスを楽しむことができます。
はい、2月末、1ヶ月。
そう、1ヶ月ぐらい続くんですよ。結構、はい、ダーウィンの人口の、そうですね、中国系オーストラリア人は約 6% でしょうかね。結構、昔から中国の方がいるので、そのビジネスをやってる人も結構いますね。だから、2月末まで、実は、中国系オーストラリア人のビジネスに限らないで、もう一般の、お店とかビジネスが、実は、そうですね、その獅子舞の団体を自分のお店に誘って、祝福のパフォーマンスを行います。あるいは、それぞれのお店などに、今年お客さんがたくさん来ますように、っていうお願いを込めた、とても賑やかなパフォーマンスが、点々とあるんですよ。これから2月16日の、の金曜日に、大きなカジュリーナショッピングセンターで、
はい、
見ることもできるし、2月17日の土曜日にダーウィン、の市内とかパラップマーケット、2月18日の日曜日は、今度はパーメストン、ダーウィンからちょっとだけ、まあ、10分15分ぐらい車で行ったところの隣の町のショッピングセンターとかで、はい、もう、たくさん、そういう獅子舞のパフォーマンスが見えます。結構賑やかですよね。鐘の音とか、太鼓がとても大きな音だから、
ね、
とても大きな音が苦手な人は、ちょっと離れたところから見た方がいいかもしれませんね。
なるほど。あと一つ、ダーウィンならではのノーザンテリトリーならではの話題が あるということなんですが、何のお
はい。
話でしょうか。はは
い。
い。
次の話題ですが、このノーゼンテリトリーの北部、親しくはトップエンドとよく呼ばれますけど、トップエンドに生息する動物について話したいと思いますが、トップエンドの典型的な動物といえば何でしょ
はい。何でしょ
う？わ かりますか？とっても
コ
怖
ア
い
ラじゃ
動
ないで
物。
すよね。
コアラじゃないです。コアラは、この地域には生息していません。ワニです。
はい、
そう、
ワニ。
オーストラリアにですね、生息する、ワニには、淡水ワニとイリエワニ、の2種類がいます。英語で言うと、フレッシュウォータークロコダイルと、ソルトウォーター、ソルトウォータークロコダイルですね。違いわかりますか？
やっぱり、ウォーターが違うので、住む場所が違うってことですか？
まあ、そんな感じかな。はい。フレッシュウォータークロコダイルは、名前の通り、オーストラリア北部の淡水の川にしか生息できません。クリークなど。で、淡水ワニは、オーストラリア独特の種類で、オーストラリアにしか生息していません。その種類はですね。で、フレッシュウォータークロコダイル、淡水ワニは大きくても、2、3メートルで、性格は実は割とシャイなんです。人間にほとんど近づかないし、もう本当に放っておけば悪い目に遭わないはずですね。フレッシュウォータークロコダイル。しかし、一方で、ソルトウォータークロコダイル。日本語でよく塩水ワニとか、イリエワニとかと訳されてるんですけど、イリエワニは非常に危険です。はい。絶対に近づいたり、イリエワニがいる場所で絶対に泳いだりしないでください。はい。イリエワニの平均長さは、メスだと3メートルぐらいですかね。で、オスは5メートルですが、もう、大きい、オスは7メートル近くまで大きくなるものもいるんですよ。はい。すごいです。はい。で、イリエワニは海水にでも淡水にでも川や湖、氾濫原やビラボン、海の、海岸沿いとかに、とにかく水があれば、北部、オーストラリアの、西オーストラリアからノーザンテリトリー、クイーンズランドの北部の水にはいます。はい。だからかなり、トップエンド、このノーゼンテリトリーのトップエンドや、西オーストラリア、北の方と、ノースクイーンズランドの方、ワニがいる場所、ワニが生息する環境の中で、人間も一緒に暮らしてますので、やはり注意しないといけないんですね。はい。で、実は、2月5日に、ノーゼンテリトリー政府は、これから10年間のワニの管理計画の提案を公開しました。で、1971年にワニの狩りが禁止された当時、ワニはほぼ絶滅寸前でワニの数が非常に少なかったんです。しかし、その1971年にワニの狩りが禁止されてから今、ノーゼンテリトリーに約10万頭、1万じゃなくて10万頭に増えたそうです。この間、ノーゼンテリトリーのチーフミニスター、のイーバ・ローラによると、ノーゼンテリトリー住民の意見を聞くことを可能にして、将来のワニの数を管理するために何をすべきか、みんなで、考える必要があると、言いましたね。はい。ローラ氏はまた、去年、リッチフィールド国立公園の、雨季は水泳禁止になってるんですけど、乾季、ドライシーズン、ドライシーズンの間に水泳ができる、滝での、実は攻撃があったんですよ。イリエワニ。まあ、小さめの2メートルのイリエワニが、男性の腕を、噛んでしまった事件、があったんですよ。で、その滝のところも、ノーザンテリトリー政府が、実はそのワニの計画、管理計画で、ちゃんと検査を行ったり、ちゃんとワニがいないかを確認してから、 水泳ができますよっていうふうになってたのに、こういう事件があったから、みんなでちょっと、ワニの数のことをちょっとみんなで考えないといけないっていう話が今結構ニュースで、まあ大騒ぎになってますね。はい。でもまあ自然の中で、このワニもね、生息してるわけですから、まあ人間がね、ワニがいる場所で泳がない限りは、触らないんですよ。だから、ちゃんと、ただ、そういう去年、そういうような事件があったから、またちょっと、ね、まだ話題になってます。実は2005年から、ノーザンテリトリーで、ワニの攻撃で、17人が死亡しましたね。自然を大事にすることも非常に大切だし、でも人間も人間で 人間の行動もいろいろ考えないといけないので、結構いつも複雑な問題ですね。
なんかテレビでワニを見る目が変わりそうです。
ああ、
こ
そ
れ
う
か
です
ら。
か。はい。
はい、ありがとうございました。
あ、はい、どうもありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。